思い患ってはなりません。また思い患いのもとに不信仰があることを思いなさい。それゆえ不信仰を悔い改め、私の言葉に立っていなさい。
このコロナが全世界に許され、また継続してコロナの問題がある中で、このどのように福音宣教、また映像配信をしていくかということが課題になっているとしか言えます。特に祈りの土台を強めて、主の語りかけを受けていきなさいとしか言われます。
言葉に立ち進んでいきなさい。言葉はあなた方を強め、あなた方を通して私の祝福を表し、また奇跡を行っていこうと称されます。
このコロナが許されることによって、この全世界的にこの信徒の方も、また教会に集いたいと思っている方も、この集えない状況が許されていると称われます。この状況下というのは、一つ、この日本の迫害下のこの状況のという事柄が霊的に助けになり、またこの今まで制作されたこの迫害下の映像というのをもう一度編集し直して発信していきなさいとおっしゃいます。
すべての事柄は益となることを覚え、あなたはすべてを感謝しつつ、私を称えていきなさい。この事柄は私の大きな計画につながっていると称されます。
このインターネットを通しての福音宣教とともに、特に困難な状況にあるクリスチャンに対してのこの助けという意味でも、映像配信が導かれていると調べれます。
それでは、God is working for my good を探していきましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good.For my good, God is working for my good. Yes, He is.
天野さん、予言の働きをありがとうございます。また特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生きる神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
日本で生まれたゴスペルがある。心に光を、心に。
おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。3月23日から29日までの11万6800円のためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。いいですかね。ただそのあなたが豊かな霊的な祝福をもって私たちに望んでくださり、豊かに金銭的にも満たしてくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。またこの感謝を受け取ってください。またあなたが全世界の主であられ、全宇宙の持ち主であられ、そして王の王、神々の神であられることを思います。その信仰の表れとして、十分の一をあなたに捧げます。これらを清めて用いてください。あなたの御業を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はイースターなんですね。それで、イエス様がですね、十字架にかかってくださって、三日目によみがえって救いを完成してくださった、その特別な記念の時ですけれども、神様に感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ありえない話なんですけれどもですね、感謝のこの祈り、また教えっていうのは非常に大きなもので、 これを通して多くの人たちがですね、変わっちゃったんですね。そして、いろんな奇跡を表すようになってきた。そういうような状況だったんですね。それで、白馬キャンプの時に、ハブが賛美大会ってなんですね。この賛美大会の時に、その日のうちに映像を作って、次の日には売るという形をやってたんですね。でこれがまた難しい。徹夜しながらね、それでもなんとか間に合わせていたんですね。そしたらですね、ある時、長蔵牧師がですね、満面の笑みをですね、浮かべて私のところに来たんですね。パウロ牧師、素晴らしいことが起こりました。ね。神様の素晴らしい技が起こりました。ってこう言うんですね。で私、なんかいいことが起こったのかなと思ったんですね。で、嬉しくなってですね、あ、そうかって言ってね、何が起こったのって聞いたらですね、要するに白馬大会の映像を使う、作る器具は、器具を、スタッフが全部忘れてきました。それだとね、できないのですよね。でもね、いいことが起こりました。感謝しますって言ってるから、こちらの方でですね、ヘッドロックとかですね。私そういうのできないわけですね。感謝だね、とかなんか言ってですね。そういうような状況だったんですね。しかしね、その後ろでね、神様が素晴らしい奇跡を用意しておられたんですね。それは何かっていうとですね、その課外でない方で、器具を持ってくるように、なんか精霊によって示された人がいたんですね。で、その人がですね、そのことを言って、そしてですね、その器具を出してくださったので、例年よりもね、いい、映像ができてね、やられたんですね。その時、感謝ですね。で感謝の働きというのは、具体的にこう現れますので、特別な意味合いがあるということを覚えておいてください。で、マーリンさんとですね、自動車に乗ってる時に、ちょうど羽田かなんか行ってたんですね。そしたらマーリンさんが言い始めたんですね、プレイザーロードとかなんか言いながらですね、主を崇め始めてんですね。で、私に言ってきたんですね、兄弟とかなんか言ってきてですね、素晴らしいことが起こりましたってね、神様の栄光が表されました。素晴らしいことが起こりましたってこういうわけでしょうね。そしてですね、なんかみんな嬉しくなって車の中にいる人たちはね、何が起こったのかなと思ってですね、何が起こったんですかって聞いたんですね。そしたら言ったんですね、飛行機の切符なくしましたって。で、それでですね、何とも言えない複雑な感じになりましてですね、これは大変だと思ったんですが、一人周りにさんだけはハレルヤ、ハレルヤとかなんか言ってですね、言っておりました。で、やっぱり感謝がしっかりと根付いてるってことは非常に大きなことですね。そして私たちの心配にもかかわらずですね、飛行機の件はすぐに解決しましてですね、無事に行くことができました。で、この時感謝。で、長友牧師もですね、非常に否定的な人だったんですね。まあ、頭いい人だからね。私ね、あだ名で否定ちゃんってそんな可愛いもんじゃないんですけど、つけてたんですがね。で、感謝の祈りをすることを学んで後にね、大きく彼を通しての主の技は変わりました。感謝の祈りというのは重要な意味合いを持つことを覚えておいてください。それとともにですね、中国に聖書を持ち込んだ時があったんですが、その時に大変な支援にあっちゃったんですね。一つは何かというと、必ずね、まあグループで行ったんですが、ミッションのスタッフ、その中国選挙のね、我々でないミッションのスタッフが付き添っていくのに、我々はですね、我々だけだったんですね。で、まだ海外選挙をやってない時だったので、みんなど素人。しかもね、とんでもないことをちゃんと言わないのですよね。それは何をちゃんと言わないのかっていうとですね、北京からね、上海に行く飛行機の切符が取れなかった。満席であってね、取れてないのですね。だからスタッフは、我々が帰ってきた時にね、あるスタッフは言ってました。帰ってこないと思ってた。ひどいなと思ってですね。それでね、北京の空港に行ったんですね。 さ当然取れないと。もう満席だから。それでね、北京のね、駅に行ったんですね。そしたらね、駅ももう、数日分までね、全部埋まってると。だからね、どうしようもなくなっちゃったわけですよね。それでね、まあ、主に聞いて、ともかく空港で押していこうっていうことでですね、押してったんですね。そしてその時にね、もう、これしかないんですね。待ってるわけ。そして、その空港の係はもう無理ですよ。いくら待ってたってダメですよって言うんだけど、すべてを感謝しなさい。その後ろに神の様の素晴らしい計画があるということでね、我々はね、感謝してたんですね。そしてね、何時間待っても、ピクリとも動かないと。全く不可能な状況だったんですね。ところがですね、飛行機が飛び立つ数時間前に、突然買ったんですね。断っていた係の人がね、突然言い始めたんですね。日中友好のためにとか言い始めてですね。そしてね、あなた方に切符をあげましょうとかなんか言ってですね、一気にね、開かれたんですね。で、切符の問題でね、追い詰められたのは62人の奇跡とか、それから、トルコのクーデターに受け渡ったチームとか、二つあるんですが、その一番最初の時にですね、それが、その一番最初の時となりました。その時にね、感謝。で、他の二つの場合もね、大体、まあ祈ってるんですが、みんな感謝してますよね。ハレルヤとかなんか言いながらね。その中でですね、神の力の素晴らしさと、感謝の祈りの素晴らしさっていうのをね、ちょっと体験してきました。それで、コロゴスペの映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. 輝く光の中をあなたが歩けるように涙を私はあなたのそばにいる私があなたと共に歩こう共に歩こう
な時もただ信じたいつの笑顔ただ信じたいつの笑顔だ God is my life の探し全て God is love I love you God is love I love you
最後ですよ行くぞはい
God is love I love you
次回は4月29日またこの場所で行いますのでぜひ皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
日本で生まれたゴスペルがある心に光を心に愛を心にゴスペルを ここから始まる Joining the House
4月29日にですね、心ゴスペルが行われます。いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと思います。ゴスペルの働きを通して救いが起こり始めているんですね。これはもっと大きなことになります。それとともに、今起こり始めているリバイバルの土台となってくることを先週は語っておられますのでね、まあ、特別な神様の導きがその中にあるということを覚えつつね、祈りつつ、いろいろ連れてきていただきたいと思います。それでね、このところね、癒しがだいぶ起こってきてるんですね。で、霊の力が強まってきてるんじゃないかっていうふうにちょっと感じます。それではこの間面白い癒しが起こって、先週言ってたんですが、ある方がですね、知恵知識書の言葉でですね、腰の痛みが治ったんだけど、治らないと思ってる人がいる。っていう知恵知識のことが出たんだそうですね。で、なんか自分かなと思った方がいらっしゃってね、思った瞬間に痛みがなくなったと。こういうふうに言っておられました。それで、まあ皆さんもご承知のように、いろいろね、普通でないような癒しが起こってきてるんですね。で、皆さんもね、いろんな病気の方を見たときにね、負けずに神様の奇跡を求めてね、そして、突き進むことができるようにね。今まで DLEA で起こってきたいろんなやつで画像に残っているものがあるので、それを通してですね、主の素晴らしさを体験していきたいと、こういうふうに思います。それで最初に、酒井牧師のね、癌の癒し、膀胱癌ですね。で、程度4っていうのは一番ひどいやつですね。そこの癒しの証をしてもらいますのでね、ちょっと見ていきたい。こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。徳島エルサレム教会のオリビア酒井です。よろしくお願いします。今日は皆さんにお明かしをしたいと思います。私は理容師をしていました。私の職業柄かなり流行っていたお店なので、トイレに行く時間っていうのがすごく取れなくて膀胱炎になり、そしてとうとう膀胱がんになってしまいました。先生に行きなさいって言われても行きたくなかったの。病気が病気だからね。でずっと言って、先生がもうこれ以上待てない、さっさとしなさいって言われて、した時には大きくなってるよって言われて、どうせそうでしょうと思ってたのね。そしたらもう顔色がもうがん患者の顔になってた。だからステージ4 主人のがんを知ってたから、自分の顔を見て、あ、もうダメだなっていうことを分かって、自分で治ろうという気持ちは一切持ってなかったんです。でその中でしばらくちょっとどこか行くかと思ったんだけども、政界に出席して、ちょうど賛美の中で賛美してる時に、男性の声で、私はあなたを癒そうっていう声が、大きい声がしたので、一瞬誰だろうと思って後ろ振り返ったんだけど、いらっしゃらなくて、あ、自分の空耳かと思いながらメッセージを聞いて、その正解は終わってピリストのところでお祈りの時に、ただ力なく、もう諦めていたから、座り座りって言われて、座ってお願いして、で秋元牧師が、祈ってますからねって言って、ありがとうございます、祈ってるからねって言っただけで、ありがとうございます、ほんで祈ってますからねって大きな声で言われた時に、ハッとなって、そこでスイッチが入って、そして高速に乗って、正解終わってね、高速に乗った時に、私のバスの右側に彩雲がバッと出たんですね。それで、あ、彩雲だと思ったら、神戸に行ってもまだ彩雲が一緒にバスと並走して起こって、そして淡路島、あの長い淡路島、くねくねした淡路島もずっと彩雲がずっとついてきて、なんて幸せなんだろうなと思いながら、鳴門大橋がバンと見えてきた時に、そこで彩雲が消えちゃったんですよね。そしてその明くる日の朝が、私のがんの手術をする最終チェックで呼ばれてたんですね。それでそこに行った時に、もう自分自身はもう命を投げてたから、治りたいなんて思ったこともなかったし、それで行った時に先生が、坂井さん、ないよ、ないよ、何がないんと思ったんやけども、ありませんねって言って、全然消えてますって言って、よかったですねって言われて、初めて理解することができて、その後循環器の方に回ったんです。総合病院だったから。それで先生、私がんが治ったみたいって言ったら、先生が嘘って言って、こんなことあるかって言って、でパソコンに電子カルテの中に飛びついてパーッと見て、総合病院だったからね、見ることができて、でその中で、あれ、ほんまやって言って、ほんまに、あ、ほんまに消えとうぞって言って、よかったな、ええー、なーって言って、でそれから今に至るまで神様によってこうして癒されています。
はい、まあ、神様に感謝したいと思います。神様はね、奇跡を起こすことができるので、また我々にこう祈るように言われてるのでね、どんどんいろんな大変な人たちも多いと思うので、祈っていていただきたいと思います。基本的にまずは起こります。でその中でね、栄光が表されるのでね、素晴らしい証がされてますが、さらに素晴らしい証がね、続いていくと思います。それで、10人に1人の病気だった子がいて、それが癒されたビデオがありますので、それを見ていきたいと。
こんにちは、私は市川茂美、23歳です。母と一緒に喫茶店を経営しています。今日は日本に10人いるかいないかという、ねじれろブレシトーシスという病名で、治るのが非常に難しい病気が癒された私のお話をしたいと思います。私は生まれた時から膵臓の病気がありました。それは膵臓からインシュリンというホルモンが出すぎる珍しい病気で、関西医大附属病院の小児科の先生も初めて知る病気でした。 なので薬も治療の仕方も未知の世界でした。脳は酸素と糖分が元になって働いています。インシュリンが血液の糖分を少なくするため、私の脳は栄養が足りず、結果左脳の後ろの脳細胞が壊れ出しました。それで5ヶ月の時、膵臓を 90% 抜ける手術をしました。お腹を33針縫う大きな手術でした。幸いなことに私はそのことを覚えていません。でも発作という症状は残りました。なので薬を朝、昼、夜と3種類飲んでいました。発作にもいろいろな症状があります。私の症状は両目が左により、頭痛と吐き気でした。薬を飲んでしばらく寝たら元に戻ります。それで障害者手帳を2冊持っています。そして小学校へ行き始め、高学年になるにつれ、先生や友達の言っている話に私はついていけなくなりました。覚えたり考える力が普通の人より弱くなっていきました。2000年3月からクリスチャンの母に連れられて、母の友人が始めた教会に行き始めました。その教会は賛美歌やゴスペルの歌をたくさん歌っていました。初めて行ったその教会の第一印象は面白そうでした。私は椅子に座り、ぼーっと聞いていました。歌は歌うより聞くのが好きなので、楽器を奏でる音を聞いたり、みんなが楽しそうに歌っている声を聞いていました。ユニークな歌声も耳に入ってきたりしていました。ある時、教会のカリスマ聖会がありました。教会が終わって来てくれた牧師さんにさようならと手を振りました。すると牧師さんがエレベーターに入り、振り向いて、この方癒されますよと言って降りていきました。それから1年が過ぎ、2年が過ぎ、気がつくとすっかり発作の起こる回数が減っていました。1年に2回脳波の検査をしていました。その年の12月24日にした検査で、スパークしていた脳波が全く見当たらなくなったと診断されました。ついに12年間飲み続けた薬を減らすことになりました。ある時、母は養護学級の先生から、しげみちゃんに家庭教師をつけるか、スパルタ教育かしたのでしょうかと聞かれて、母は、いいえ、していませんが、どうしてですかと聞くと、先生は、今までテストは20点しか取れなかったのが100点なんですよと言ったそうです。これには母も大変驚いていました。まして中学生ですが、知能は小3のレベルでしたから。赤ちゃんの時から16歳まで飲んでいた薬3種類から1種類へと、転換という病気も、教会に生き続ける中で私は解放を受けました。そして今ではパソコンも使っています。示され、ブログも書いています。示された言葉をたくさんブログに書いていってます。また違う日の聖会の最後に、私は牧師に祈ってもらいました。その時に予言で、娘に死を与えると語られました。ある家庭集会が私の家で持たれていた時に、急に天から言葉が降りてきました。急いで私は鉛筆を取り、ノートに書いていきました。走り書きです。そしてできたのが聖霊の泉です。詩はできたけど、当時その時は曲はできていません。 ある日曜の礼拝に来ていた姉妹が言いました。曲は降りてくるんだけど詩が降りてこないの。なんて素晴らしいことなのでしょう。イエス様がこの姉妹を通し曲をつけてくださいました。私の初めてのオリジナルゴスペルです。聖霊の泉という歌です。聖霊の泉というのは教会という意味です。では聴いてください。
癒しのことを感謝していきたいと思います。あの時ね、なんか聖霊が家って言ったんですよね、治るって。まさにあの聖霊の働きが起こったのを見てね、感謝しています。それともう一つ、くも膜下出血で、これは印象的だったんですよね。でイスラエルチームがね、イスラエルにいる時にその連絡が入ったで、状況を聞きましてね、多くの人はね、あ、死ぬと思いましたね。それがね、大逆転になった小沢さんの奥さんの証ですけども、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
くも膜下出血になったのは2008年の11月1日でした。私は教会のゴスペルクラブに所属してるんですけど、その日は土曜日で、福岡市のラフードームに隣接しているフォークスタウンというショッピングモールでコンサートに出てました。 ーボードを弾いて歌ってたんですけど、突然この辺で頭のこの辺が激しい痛みがあって、で痛いというよりも頭の中で熱湯が弾けたような激痛がありました。それで、その後最後の曲の前奏を弾いたあたりで目が見えなくなって耳も聞こえなくなって、でなんとかこう弾こうとしたんですけども、手が宙を浮く感じで意識を失ってしまったんですね。で背もたれのある椅子だったので床には倒れなくて、でしばらく何分かしたら意識が戻って、その時は最後の曲の2番の途中あたりで、それで最後また歌ってキーボードを弾いてコンサートは無事に終わったんですけれども、それで歩いて自分で車に行くことができました。
最初倒れたっていうふうに思わなくてですね、でもなんかこう貧血なのかなとちょっと思ったぐらいだったんですけども、でもなんか油汗っていうんでしょうか、すっごい汗をかいてたのと吐いたりして、これおかしいなと思って、で病院に連れて行こうと思って電話をしたら、いや動かさないでくださいって言われまして、ですぐ行きますのでって言って、もう救急車を送ってくださって、それで救急車に乗って病院に搬送されてきました。一通り見ていただいたら、くも膜下出血をしていますっていうこと ですぐ手術が必要ですって言われまして、ただそのこの脳の模型の脳の模型があるんですけど、それを見せてくれて、その担当の医者さんが教えてくださったんですけど、この出血してる場所なんですけども、こう模型をこう中を脳を取っていって、一番そこのここですって言ったんですね。でこちょうど目の裏側で脳の深いところだったんですね。でその太い血管もあるし、もしその出血した場合はとてもその私たち医者はですね、もう止めることができないので、輸血の体制とか全部整えてからしなければなりませんって言われたんですね。で、もし手術する場合はまずここを大量出血してもいいようにここを止める用意をしておいて、それで手術しましょうっていうことになって、本当は翌日やりたいかったそうなんですけど、土曜日に倒れて水曜日ですね、手術用意をして手術することになりました。でその間はとにかく安静にして動かないようにってことを言われまして、それを聞いてすごくびっくりして、すごくショックだったんですね、はい。
当時は下の2人がまだ小学生だったんですけども、3番目の娘が当時大学生だった長男に、お母さん死んじゃうのって聞いたそうなんですね。それは私がこう面会に行くとこうよだれを流してて、変なことをこうわーわーみたいなことを言ったりとか、すごく様子が変だったみたいで、それでそう思ったみたいなんですけど、そしたら長男が、そうかもしれないって言ったそうで、すごくこうショックを受けたようでした。くも膜下出血になったのが土曜日の夕方で、それでその次の月曜日が祝日だったんですけれども、九州の長老牧師ご夫妻がお祈りに来てくださいました。それで私はぼんやりなんとなく覚えてるんですけれども、後から聞いたんですけど、手術をしないで治るようにお祈りしてくださいっていうふうに私がお願いしたそうなんですね。でも私自身は手術が必要な病気ということも全然分かってなかったので、しかも意識がほとんどなかったので、神様が言わせてくださったんだなというふうに後から思いました。それでまずそこでお二人が祈ってくださって、そして九州の全教会に手術をしないで治るようにっていう祈りの鐘を回してくださって、そして日本中の全国の教会でも祈ってくださいました。
私自身もその手術を言えばしなくて治るようにってことは神様に祈っていたんですけれども、っていうのはその切ってしまうとその癒着、後の癒着のこととか、まあ、ディファルミもそうなんですけども、やはりこういろんな大変な面があるということはお聞きしていたので、ただそのことをですね、ちょっと先生お医者さんに きする機会があったもんですから、ちょっといろんなお医者さんと話している中で、ね、ちょっと一言その手術しないで治すことはできないでしょうかって聞いたんですね。そうしましたら、そのとてもいいお医者さんだったんですけども、急にこう顔が厳しい子になって、いやそういう状況じゃないんですって言われたんですね。一刻も早く切らないといけないんですけども、そこのところ止めないといけないんですけども、今その場所が場所だけに伸ばしてるだけなんです、でそういう状況では全くないんですっていうふうにはっきり言われまして、でそれ以上はもうちょっと何も言えなかったんですけれども、でも癒されるようにということをですね、こう皆さんも祈ってくださっていましたし、私も祈って、当時いました、はい、でただもうちょっと詳しい検査をしたいということを言われてたんですけども、ただそれが非常にこう難しいっていうか、そのこう負担がかかる危険な造影剤の検査だったので、それをちょっと今考えてるって言われてたんですね。 でももしそのそれをするのが御心っていいますか、それをするのがいいならば、それができるようにということをですね、祈っていました、はい、手術の当日なんですけども、いよいよその3人のお医者さんに来ていただいて、そして輸血の体制を整えて、それで手術をするっていう段階だったんですね。そういう段取りだったんです。そしてでもその日の朝になって、その担当医の先生がどうしてもやっぱり気になるから、その、ちょっと危険を伴うけども、その造影剤を入れて、前もやったんですけど、もっと詳しいそのなんか最先端のがあるみたいなんですけど、それをやりたいって言われたんですね。で、分かりましたっていうことでお願いをしました。で、それは手術の朝ですね、その検査をしたんですけども、そうしましたら、血が流れた跡はあるんですけれども、その出血した場所がですね、特定できなかったんですね。で、前に取ったところで そこがそうだろうと思ったところが違ったんですね。それでそのお医者さんがその、昔だったらですね、分かんなくてもとにかく切って、それで中を見ていったりすることもあったけど、今は医療ではそういうことはしませんという話して、で突然手術が中止になったんですね。で、すごいびっくりしまして、もう手術するばっかりになってたので、でも心の中ではすごく神様にですね、感謝しました。手術しなくていいようにってことも祈ってたので、奇跡だなってですね、思いました。で、そういう決断してくださったお医者さんにも本当に感謝したんですけど。
13日目にもう一度検査をするということで、検査室に行って何か写真を、また造影剤かなんかを入れて写真を撮っていただいて、そして主人と一緒に説明を聞きに行きました。お医者さんが、血が流れた後は黄色くあるけれども、今は血管が切れていないということで、それでもう大丈夫なので、いつでも退院していいですよというふうに言われました。
私の方はお医者さんからはその手術はしないかったけれども、そのしないということはそこが切れたままということなので、いつ出血するかわからないんだからってい いうことを言われたんですね。でもとても心に平安があったんですね。でもその後もですね、妻がこう驚異的な形でこう回復してきたので、最初はもう本当によだれを垂らしている感じで、そして垂らしたり、その記憶が全くこう毎日同じことを聞いてきたりとかですね、昨日言ったことを全然覚えてなかったりとか、全然こう脳が働いてない状況だったんですけど、どんどんどんどんこう回復して驚くほど元気になってまして、周りの方々も驚いたりなんかしてたんですけども、それで本当にこう治ってきたんだなっていうその実感がですね、私も湧いてきました。そしてお医者さんに、私たちもですけど、こう全国でも世界で祈ってくださっているんですっていうことをですね、お話ししてたんですね。そしたらお医者さんが本当に良くなってきた時に、これは本当に、 本当奇跡的なことですねって言われたんですね。大体3分の1は倒れた方の3分の1は亡くなって、3分の1はその、なんていうんですか、こうリハビリじゃなくてこの後遺症が残ってしまって、で3分の1は、まあ、成功するんだけど、まあ、ずっとこうリハビリを続けなくちゃいけないっていう状況で、まあ、手術しないでそのこう回復したっていうのはこう本当に滅多にないことだと思いますっていう感じですね。で、あとはそのあとはお祈りですねって言われたんですね。で、まあ、本当にこう、祈ってるってことを話してたので、お医者さんもなんていうかこう不思議な形で癒されたというか治ったっていうことをですね、すごく思っておられたみたいです。で、すごく喜んでくださいました、はい。
病院に相談に行ってアメリカに行きたいんですけどって言ったら、あ、いいよっていう感じだったんですね。それで飛行機乗っていいんでしょうかって言ったら、気圧がちょっと変わるけど大丈夫でしょうっていうふうにおっしゃいました。それで、でももし倒れたら、私は意識不明だから、まあ、何も分からないにしても主人とか、あとそのツアーのスタッフの方にとても迷惑がかかるんじゃないかと思ってとても心配だったんですけれども、神様が聖書の言葉で語ってくださって最後安心していくことができました。
そうですね、最初退院した頃はちょっと夜起きるとですね、こう夜中に起きるとこう本当に息をしているのかなと思ってこう顔の上に手を置いたりとかですねしてたんですけども、本当に何かこう生きているのは不思議っていう、まあ、そういう感覚だったんですね。でもアメリカに行って本当に治ったんだなっていうことをすごくまた深く実感をしました。それで、まあ、子供たちを連れてユニバーサルスタジオに行ったり、ディズニーランドに行けるようになったり、the graveside in shock and disbelief. My Savior died in a world that's gone mad. A stranger asked, why do you seek the living among the dead? Jesus rose again. You are free from all sin by the power righteousness. He lives, he lives. Jesus rose again. You are free from all.
神様の癒しに感謝したいな、こういうふうに思います。一つ知っておく必要があることがあるんですね。それは何かというとですね、私たちが祈るとね、思う以上に癒されるということです。多くの人が癒しが起こらないのはね、自分で不信仰になってるっていうことですね。だから逆に皆さんはっきりですね、私を通して神が働かれるっていう立場に立って対応するときに、癒しのレベルは、ね、違ってきます。それとともにですね、まあ、いろんな病気がある方も多いと思うんですね。どうぞ病院行ってね、そしてちゃんと診察を受けて治療を受けてください。それとともに、皆さんの祈りを持ってね、神様に望んでいただきたいと。仮に病院で癒されないと言われたとしても、あるいはですね、非常に難しいと言われたとしても、それは医学的な見地から言ってるだけの話であってですね、神の見地ではないので、もし御心ならば、そこに主が働かれる。で、一つ気をつけないといけないのはですね、多くの人たちが思う以上に癒されるのに、思う以上に癒されないと思っている。で、思う以上に癒せないと思っているのが、癒しの働きをとどめている問題であるっていうことをね、覚えておいてください。いろんな癒しがね、少しずつ起こってますが、もっとね、顕著なものがね、起こってくる。誰を通して、皆さんを通してですね、どうぞ信仰の踏み込みをなしておいていただきたいと。お祈りします。太郎さんを一人お一人のうちに豊かに導いてください。なんか自分なんてっていうことがずっと続いている方がいて、そのことのゆえに、信仰において引いてしまうので、神の恵みを見れなくなっています。踏み込んで信仰を使い、主の恵みを求めていくときに、主の技が表されていきます。寺さんはどうぞ豊かに導いてください。何か非常にその人が重いと思っている問題があって、 これは解決しないというふうに思っているんですが、そのこれは解決しないと思っていることが解決しない原因です。その中心にある不信仰がそれをとどめています。この不信仰を悔い改めることによってですね、主の手が動き始めます。天の様はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何かお子さんかご家族のことを握っている方がいらっしゃいます。これを主に委ね、主の御心を行っていきなさい。すべては益となるとともに、主の技がその中で進みます。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時はこれをしたいと思います。それでは、おのおの癒しのためにお祈りください。寺さんはお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やって目指す、お一人お一人の門精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの宮やって目指す、お一人お一人の門精神から病を去れ。イエス・キリストの宮やって、お一人お一人の門精神目指す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳のところがちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。誰か心臓が弱くて、そして歩くのにも大変な人がいましたけども、これが癒されました。鼻と喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮によって、お人お人の門精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願う悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。東北聖会が行いますのでお祈りください。埼玉聖会が行われます。お祈りください。今日は J ゴスペルコンテスト関東予選が4時からあります。またその後カリスマ聖会です。予定が変更になりますので間違いないでください。ちょっと早めになるんでみんなね、はい。コロゴスペルコンサートが行います。どうぞいろんな方を連れていらっしゃってください。癒しの集会は土曜日6時半でやります。感謝の戦士が2時半より今日ですね、センチュリーハイアットで行われます。はい、あとはいつもの通りです。8になってる。はい、何か報告ありますか。
4月10日土曜日6時半から教会街道で癒しの集いは持たれます。体と精神の病や人間関係の問題なども無料でお祈りいたします。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。今日はゴスペルコンテストの関東予選会です。楽しみにしています。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。